キャッチザドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生を歩んでいらっしゃる方をお招きして、彩り豊かな人生を歩むコツ、マイルールをお伺いし、皆さんと一緒に豊かな人生を歩んでいくヒントをお伝えする番組です。
はい、というわけで実はですね、今日も素敵なかける100の、
はい、かける100、
そうですね、のゲストが来ていただいております。
はい、早速ご紹介いたします。右脳教育の専門家、信頼関係プロモーターのひろみゆきさんです。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、ゆきちゃんは、僕の生徒様でもあってですね、今もう卒業されて、もう本当に多方面でね大活躍をされていて、今日ね、このラジオの前にも実は研修でね、大手の会社で研修をされて、その足で実は向かってくださったというね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
ありがたいです、
はい、そしてですね、ゆきちゃんと呼ばせていただきますけど、ゆきちゃんはもう右脳教育をずっとやってきて20年、
そうです ね、20年以上に。
20年以上、
正確に22年でした。
22年、すごい記念な年じゃないですか。22年、
そうですね、22
ですよね、ということでね、もう本当にこれ以上の右脳教育の方、専門の方はいないかなというふうに思いまして、その辺の話もね含めて、そして最近この信頼関係プロモーターとね、信頼関係を作っていくってお仕事もねされてるみたいなので、その辺も伺っていければなと思っております。
はい、本日またゆっくりじっくりお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではまずは1曲お送りいたします。モーツァルトでフィガロの結婚。それでは改めまして、本日のゲストをご紹介いたします。右脳教育の専門家、信頼関係プロモーターのひろみゆきさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ゆきちゃんはですね、この右脳教育というのをこう22年ね、やってこられたというふうにこう冒頭でおっしゃってたんですけど、かなりね歴が長いというかね、
歴は長いんですけれども、一応形は変えながらですね、やってますね。
なるほど、なるほど。でね、この右脳教育って結構このだいぶメジャーになってきてるかなというふうに思うんですけど、改めてこの右脳教育って何っていう方に対してなんかどういう説明されてるんですか。
そうですね、右脳の前に左脳の話をすると分かりやすいかなと思うんですけれども、私たちって社会や学校の中でもこうしなければいけないとか、こういうルールの中でやりましょうとか、あと勉強でも答えのあるものを求めてやったりとか、なんかそういうのが多かったと思うんですよね。で、それと真逆の世界が右脳っていう風に捉えていただけると分かるですね。だから、答えがないというか、自由な発想だったりですとか、想像力とか直感力とか、そういうところが右脳っていうふうに言われるんですけれども、まさにこの学習だったり社会の中でっていうのでも、その答えがあるじゃない世界観を作るには右脳が欠かせないみたいな風に捉えてもらえるとちょっと分かりやすいかなと思います。
なるほど、答えが出ない世界ね。
そうか、
言われてみたら僕たちっていつもこの正解を探してるというか、
そうなんですよね、
無意識に何かの正解の逆にこの正解の基準みたいなものがないと、
そう、不安になったりとかね。
そうそうそう、なんか合ってるのかなっていう問いとかよく聞きません。なんか今日もね、その社員さんの研修されてたってことなんですけど、特にその新入社員さんとかはこれでいいのかな、合ってるのかなっ っていうなんか気持ちで仕事に取り組んだりとか、うんはい、例えば営業するにしたって、うん、先輩ちょっとやり方教えてください、そのやり方通りにやったらいいんですかみたいな、この自分で考えるってことをなんかやるのってすごくこう不安というか、
は
い、
確かに
難しいイメージがあるんですけど、
あと研修で思うのは、うん、やっぱりあのどんな感情になりたいですかとか、そういうの聞いてもですね、なんか普通がいいですとか、結構なんて言うんでしょうかね、その、うんうん、あの安定とか安心みたいなのを結構求めていて、まあ本来私たちって感性豊かだし、うんうん、喜びの中にいたいっていう思いはあるはずなんですけど、うんうんうん、やっぱり会社とか仕事とかってなると、うん、なんかこう危険のないようにとか、うん、普通でいいからこのままがいいとか、結構そういう傾向に、うん、あの陥りがち、うん、だからやっぱりあの自分を生かすっていう営業職だったりですとか、うんうん、なんか答えがね決まった仕事ならいいんですけど、うんうん、そうじゃない中でもっと人との関係を、うん、あのつないだりとか結んだりっていうので、うん、もっともっと広がる世界って考えると、うんうんうん、ちょっとこのままではまずいぞっていうのは若干感じてますね。
確かにね、なんかこの人との関係性って、はい、なんか正解があんまりこう逆にないというか、
ないですよ ね、
うん、人間関係って例えば挨拶3秒したら OK とか、なんかそういうの決まってないというか、うん、
確かにな
んかね、心得はあるかもしれないけど、はい、うん、なんか完璧に例えば3秒かけて礼したら OK ですみたいな、うん、マニュアルがあるわけじゃないというか、うん、臨機応変の世界だから、うん、もう右脳が欠かせないというかね、
そうそうそうですね、
玉木さんも結構ね右脳派じゃないですか。
そうですね、やっぱ気持ちの方を結構大事に考えるので、
はい、
やっぱこう仕事するときにどうやったらこの、うん、私にとってはもうなんかあんまやりたくないことでも楽しくできるかなとか、は
い、
そういうの結構考えながらこの時間で勝負してみるとか
さすがもう右脳トレーニング、
なってますこれ、
答え言われちゃいました。
すごいな、全然ごめんじゃん。
えそうなんだ、
素敵素敵、
本当ですか、
はい、すごいです、
今のトレーニングなんだ、
今のトレーニングで楽しむための方法として、まさにその時間を区切るとか、うんはいはい、ゲーム感覚にするには時間を区切るっていうのすごい欠かせなかったりするんですよね、はい、すごい天才がここにいた、
もうやってらっしゃる、
さすがです。でもやっぱりこういう MC とかも、うん、やっぱり右脳感覚があるかないかで、はい、やっぱり声質も変わるし、うん、あの間の取り方とかもね、うん、あの変わったりとかも全然違うから、うん、だから玉木さんは素敵なんだなっていうのが今分かりました。
すごい褒められた。なんか恥ずかしい、ありがとうございます。
もう超専門家に褒められた。
今すごい泣きそうになるくらい嬉しかった。
受け止めてください。
さすがですね。そういうなんかナチュラルトレーニングやっぱやられてるんです ね、
だからね、びっくりしました。
意識せずにね、
日常でやられてるんだなって、こういうお仕事だから、うんうん、なんか答えが決まってる仕事じゃないじゃないですか。
うんうん、確かにね、話すのって確かに今のねこの時間もそうですけど、
はい、
なんかこの順番でこれを話すみたいなね、うん、台本が一言一句決まってるわけではないので、なんかそこの中でこの臨機応変に、臨機応変さ、
うん、
をまさしくこの作っていくのは右脳なのかな
っていう
感じがしますよね。
はい、
臨機応変さですね。
ちなみにこの右脳のこの教育の仕方って、はい、なんかこの今時間を区切るっていう、ねはい、メソッドが一つ出たと思うんですけど、
はい、
こう他になんかこう聞いてらっしゃる方とか、
はい、
まあ、僕もなんですけど、
はい、
なんかこう日々鍛えられるというか、
はい、
なんか方法とかってあったりするんですか。
それはですね、日々であれば、うん、なんだろう、テレビを見るでも、うん、なんかこう 何かを、うん、本を読むにしてもですね、うんうん、なんか あと講座を受けるとか、うん、まあ、いろんな場面が受け身の時があると思うんですけれども、うんうんうん、その時にいちいちツッコミを入れるっていうトレーニング、
ツッコミ、
ツッコミだから、
いちいちツッコミを入れる、うん
難しくなっちゃいましたかね。
いやいやいや、
どう、なんかそこで自分がなんて言おうとか、うんうん、コメントとか、
は
そう、発想ですよね、想像力
は、確かに想像力ですね。
確かに
面白い、
面白い、一人ツッコミね、
一人ツッコミをするんですよね。もしかしたらアナウンサーの方とかもね、そういうのやられてるかもしれないんですけど、あれは あの結構あの一方的だと子どもの教育だと良くないよとかって言われがちなんですけど、うんはい、味方でそれにツッコミを入れればですね、はい、こっちの右脳の想像力とまた左脳の表現力っていうところも、うん、あのつながって実は右脳も左脳もいいよねっていう。
なるほどね。
そうですね、
表現は左脳なんだ。表現は左脳の方なんですね。
なるほど、
はい、右脳かと思ってました。
僕も。
あ、本当ですか。だから赤ちゃんとかは、すっごい想像してたり、受け取ったりとかしてるんですけど、それを伝えはしないじゃないですか。
あ、確かに、ね、
これは左脳がまだ育ってないからなんですよね。
あ、なるほどね、
う
ん、
その伝える技術というかね、の部分を、まだなんていうかな、こう育てないっていうだけで、感じる力は、もう赤ちゃんのがすごいっていう
ことなんですね。あ、確かにね、うん、あ、じゃあ右脳はある意味受信機みたいな。
そうですね、はい、受信機みたいな感じです。
で左脳が発信機。
そうそうそうそう。
うわー、すごいな、なんかいろいろつながる、うん、なるほどね。
だから大人になったら両方が社会の中では重要で、例えばこう話すスキルだけを学ぶよりも、うん、そのどう感じたかっていうのを、うん、こう右脳を育てた上で、うん、そのスキルをね生かすってやるとここで差が出るんですよ、ね、魅力の差が。
なるほど、は
ぁ、魅力だ、
魅力なんです。そうそう、その人らしさの魅力が右脳ですね。
そうですね、発想ってその人らしさですもんね、
う
ん、
そうですね、
確かに確かに、それには一人ツッコミがいいと、
そうい
うことなんですね、はい、なるほど。うちのおじいちゃんね、あのあれなんですよね、あの昔、うん、その刑事ドラマで、
はい、
あのまあ、犯人が最初から分かるみたいなドラマあるじゃないですか。
ね、
あるじゃないですか、うん、でなんかこのみんながこう戸惑って、
はい、
こう間違った人あいつが犯人だとかってやってるシーンがあった時に、
はい、
なんかすごいテレビに突っ込んでて違う違う、あいつが犯人じゃない、騙されるな、うわーっつってテレビに向かって一人でガーって喋ってたんですけど、
おじいちゃんその頭でね、こういろいろイメージが、はい、働いて言ってたんでしょうね。
なるほど、うん、おじいちゃんだったん
ですね。おじいちゃん右脳でしたよ。
おじいちゃん右脳だったんだすげえ、
すごい、
うわー、これちょっと多分ね30年来の謎が解けた
なんで突っ込むんだろうっていう。
そうそうそうそう、うん、もう幼少期のね頃にね、なんでこんななんか家で騒がしいんだろうなって思ってたんですけど右脳鍛えてたんだ。いや、ちょっと面白いな。
実は今の陽気さんの才能にもつながってるかもしれないですね。
なるほどね、
おじいちゃんのね、それがね。
あ、
確かにね、僕そうですね、妄想力豊かなんですよね。
うんうんうんうん、
いろいろ妄想するし、はい、でそれこそなんだろう、感性でしか生きられないところがあって、
うん、
でなんか僕自身もこの才能をね、うん、こう解放していくとか、
はい、
なんかその人の眠ってるものってそんなもんじゃないよっていうメッセージをいつもね、うん、お伝えをしてるんですけど、
はい、
まさしくこの右脳教育っていうのはなんだろう、人の眠ってる可能性を、
そうですね、潜在的な能力っていうのも、うん、潜在意識とか潜在能力とかって言われますけれども、うんうんうんうん、やっぱりあれもこう右脳を使わなければたどり着かない、うん、っていうことなんですよね。
なるほど、うん、右脳を使わないとたどり着かない。
たどり着かないんですよ。
へえ、それどういうことなんですか。
あの 脳の機能として、なんか左脳、まあ、左脳だけ使うっていうのもあんまないですけれども、うんうんうん、左脳優位だったらば、うん、この潜在意識とか、うん、そっちにはなかなかいかないっていうことです、
ね、アクセスしないんだ。
アクセスしないってことです。
へ
え、そうそうそう。
じゃあもう一人ツッコミやりまくらないと。
やりまくったり妄想しまくったりとか、
うんうん、
はい、で自分褒めたりとか、うんうんうん、そういう安心感、はい、っていうのが、うん、やっぱりその右脳をこう活性化する一つのベースになるので、
はい、安心感も、
安心感、そうですね、比較して、
なるほど、
なんかこう自分がダメだダメだとかってやってたりすると、うん、ちょっと右脳は使いづらい生活習慣みたいな感じになっちゃうんですよ。
なるほど、じゃあつまりこのみんな違ってみんないいとか、
そうそう、
なんかそういう世界って右脳なんだ。
はい、はい、そうです。
なるほどね。
そうなんです。
比較って左脳の世界ですもんね。
そうですね、
うん、あ、そうかそうか、そうです、
ね、まあ、悪いわけじゃないんですけどね、比較することで何かが発明が生まれたりとかもするので、うん、それはそれで必要なんですけど、
うんうんうん、
なんか自分をもっとあの開花するとか緩やかにするとか、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではちょっとあの、うん、そこまで優位にしない ないくていいですよね、比較するっていう能力をね。
あ、なるほどね、
はい、使い分けられると一番いいんでしょうね。
確かにね、使い分けるすごい大事ですよね、
使い分けか。
確かに今左脳モードなのか右脳モードなのかね、
確かに
あんまり意識しないっすよね。なるほどね。しかもなんか例えば毎日同じような生活をしてらっしゃる方とかと、うんうん、こうなんかこの右脳の活性化の機会ってあんまりないのかなっていう感じが、
はい、その通りなんですよ、ね、やっぱ脳っていう右脳だけじゃなくても、うん、やっぱり同じ繰り返しをすると、うんうん、やっぱりそこに刺激もなくって、うんうん、あのマンネリになってしまって、うんうん、それが一番脳を老化させるって言われてますね。
マンネリダメなんですね。
そうですね。
やっちゃいがちですよ ね、 ですよね。
なんか楽なんですよね。
楽なんですよね。
本当に
そうそうそう、なんかルーティンが作りづらいものとか新しい何かをするときには、うん、ルーティンするのはすごく有効なんですけど、うん、でもあの自分自身の脳を活性化させて、うん、何か大きなものを達成したいとか、うん、なんかもっと今よりもスキルを上げたいとかっていう場合には、うんうん、やっぱりあの違う生活、うんうんうん、あの本当に生き方一つでもね、うん、自転車乗るのか、うん、歩くのか、
なるほど、
道をちょっと変えるとか、そういうレベルでも変えるっていうのを選んだ方がいいですよね。
いいですね。なるほど、今日ちょっと自転車で帰ろうかな。
ね、素敵です、ね、いいと思います。
最近あのループってあるでしょ、なんか
ループ
なんかあの電動自転車とか、
はいはいはいはい、
なんかこうステーションがあってこうね、うん、乗り継ぎできるやつあるじゃないですか、はいはいはい、
ありますね。
あれね、乗ったんですけどね、
うん、
めっちゃいいっすね、あれね。
そうなん
だ、思いつき
で、
そう、
その時思って乗ろうみたいな。
そうそう、
あ、そうそう、いいですね。
やったんですけどね、
まさに右脳、
まさに
右脳で生きれてるんだ。
いい、
嬉し
い、いいと思います。
なるほど、すごいですね。右脳って本当に大事なんだな。改めて
そうなんですよね。右脳を知ることによって、うん、なんかこう自由になれるとか、うんうんうん、あ、こうでいいんだっていう風に自分を肯定しやすくもなるのかなって思います。あ、
なるほどね、活性化する
ね、はい、私はもともと左脳派だったので、うんうんうん、右脳の世界観を知ったことによって、うん、なんかすごく自分を緩やかにしやすくなったというか、うん、それに対しての興味もすごく湧いたっていうか、本当答えばっかり探すっていうのをちょっとやめてみようとかね、そういうのが、そういう選択ができるようになったっていうところですね。
すごいですね、はい、なるほど、もう説得力がね
違いますね。
違いますよね、うん、もうこうなんだろう、もうね、ゆきちゃんって本当に教育者なんだなっていうのがね、すごい感じましたね。
素晴ら
しいですよね、はい、そんなゆきちゃんなんですけれども、
はい、
今度ねこの講座というかワンデー講座、はい、これはどういう講座をされるんですか。
はい、今ですね、うん、その企業研修でも、うん、あのマインドから売上アップの研修というのをやっておりまして、うんうんうん、やっぱりその右脳をあの、うん、自分の心をの使い方次第で、うん、人間関係が作れたり、うん、強いては売り上げにつながったりっていうような、うん、はい、ところを今お伝えしてるんですね、はい、それをあの一般の方にもお伝えしたいということで、うん、まあ、ありがたいことにリクエスト開催ということで、はい、あの一般の方でちょっと興味あるって言ってくださって、うんうんうん、で今回初めてになるんですけれども、一般の方には初めてになるんですけれども、はい、9月19日に、はい、
なるほど、
行います、
はい、これはあのなんか検索したら出てくるんですか。
はい、ひろみゆきで検索していただきますと、うんうん、私のプロフィールホームページが出てきますので、うんうんうん、でそこに LINE が一番トップにあります、
うんうんうんうん、
で LINE に登録していただいて、うん、ワンデー興味ありますとかワンデーとかって一言送っていただけたら、うんうん、はい、あの個別メッセージさせていただきますので、
はい、
はい、
ひろみゆきさんです。ね、広いに見るって書いて、はい、であるに糸編に己と書いて雪ですね、はい、と検索していただいて、はい、ペライチのページが出てくると思いますので、はい、そちらの方で公式 LINE の方にね登録していただければなというふうに思います。
はい、
はい、本日本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りいたします。ベートーベンで歓喜の歌。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。
ということで、
本日はゲストに右脳教育の専門家
信頼関係プロモーターの広見由紀さんをお迎えしてお話を伺いました。
ありがとうございました。
あっという間の時間でした。
本当にもう伺いきれないところがたくさんで、もうもっともっとね、本当に3時間ぐらい聞きたいところですけどね。
聞きたいですね。
普段研修もやられてるというところね、はい、別ぜひね、興味がある方は、9月19日のね、ワンデー講座の方にですね、広見由紀さんで検索していただいて、ぜひ一度体験していただければなというふうに思っております。
はい、はい、
そして僕ですね、どうしても聞きたかったところがあって、はい、この信頼関係プロモーターっていうのと、はい、この右脳っていうのはこの信頼関係を作っていく、
はい、
こうお仕事かなと思うんですけど、右脳とこうどう関係あるのかなっていうところが、
ありがとうございます、はい、信頼関係っていうと、どうしても相手に何かを差し出すとか、なんか相手に何かをして信頼作るみたいなことをまず最初に考えがちなんですけれども、その前にですね、自分の在り方だったりとか、自分との関係性っていうのを良くしていくことから、信頼、それこそね、その人に何かをするがつながっていくっていうような、もうちょっと深いところを、表面的ではない部分の、輝き、人の輝きとか、そういうところを伝えていきたいなというので、信頼関係プロモーターです。
なるほど、はい、じゃあこの自分との信頼関係をこの培うのに、
そうですね、
この潜在意識のアクセスをするために、こう右脳が必要だと、
はい、そういうことです、
いうことですよね、はい、なるほど。なかなかね、自分との信頼関係ってね、なんか作れてんのかなってちょっとたまに疑いません？なんか
ほっとくとね、人はやっぱりネガティブに、人間の脳はね、こうネガティブになるってなってますから、
なるほど、
意識しないと多分みんな自分を疑うっていうのは出てくるんじゃないかなと思います。
なるほど。これって、はい、妄想繰り返してたら、自己肯定感上がっていく
と思います。
マジっすか。なるほど、はい、ちょっとね、もうこれから動画見るときはもう一回突っ込んで YouTube とか見たら
突っ込んで、
そう、常に突っ込んで面白いツッコミが入れれるように考えながら ね、
はい、
過ごしていこうかなと、
はい、
学びました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想をお待ちしております。川崎 FM のホームページにあるリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送は10月3日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。